集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。さあ2019年スタジオに初
明けましておめでとうございます。
お帰りなさい、西原浩一さんです。
3週間ぶりでございます。よろしくお願いします。
新西原で、スタートします、はい、シンプル FX トレードですけれども、はい、西原さんが、まあ、お留守の間にですね、マーケットはかなり大きくこう変化しています。
そうですね、まあ、1月3日のフラッシュクラッシュもすごかったですよね。
はい、
まあ、あのあたりはあのトレードしてたので、
トレードしてた、
はい、まあ、ずっとしてるんですけどね、
はい、
まあ、よく動きますね。
その後ね、あの昨日の FOMC もなんかこう大きくこう象徴的だったかなという印象あるんですが、これは今日本編で取り上げていただくとして、うん、なんといっても西原さんがずっと注目してポンドロングで大きくこの相場取ってきたイギリスですよね。
うまくいったんですけど、ちょっとね、はい、昨日残念だなと思ったんですけれども、はい、まあ、あの離脱の、はい、
修正案の採決がありました。
なんですけれども、一つがこう延期するという案が通らなかったので、
ブレグジットは3月29日が期限です。これがね、うん、みんなあのどうせ3月29日後に伸ばすんだろうと思ってたんですけど、うん、
この案が、まあ、通るんじゃないかなと思ってたんですけれども、はい、それが否決されてしまったので。
否決されたんですよね。これ結構やばくないですか。
うん、それでもうちょっと買うのやめました、とりあえず。はい、ね、ちょっと不透明になってきたので。
今度はもうね、リグってから手出してないっていうことですね。
まあ、そうですね、うん、まあ、もう少しこう、まあ、ゴールドマンサックスが昨日言ってましたけれども、はい、ノーディールブレグジットの確率っていうのもわずか 10% ぐらい、
うん、
で僕が話している、まあ、こちらにも来てもらったみずほロンドンの本田君とも話してもノーディールブレグジットは 10% ぐらい、うん、ということなので、まあ、ずっとポンド買ってたんですけれども、昨日ゴールドマンサックスは 15% まで上がってきたっていう、ちょっと不透明感が増してきたので、
下手すると合意なき離脱になっちゃう可能性あるかもよっていうムードになってきたんですか。
まあ、それ以前だってね 10% ぐらいあったんですけれども、うん、ちょっと、ゴールドマンが言うように 15% というふうにされちゃうとちょっと様子見しちゃうんで、うん、また、僕はもともとドル部屋、ドルに対して弱気なので、ポンドドルを買うのは全然やぶさかではないんですが、はい、ちょっとポンドに関してはちょっと不透明なので、まあ来週もう一回、今週末もう一回考え直そうかなと思ってますけれども、まあ、ドルに対してはずっとベアなまま、
はい、うん、まあ、イギリス議会はメイ首相にも一回 EU とね、うん、再交渉しなさいというふうに命じたようなもんですが、
あれすごいですよね。で、 EU はもともとしないって言ってるんですよ。
EU はそんなもんやらないとね、
やらないと言ってるのに、パーラメントで、何どの、うん、どれを採決するかどうのこのってやってるのは
勝手に、ね、すごいですよね。議論してるっていう、
やらないって言ってるんですよ。
呆れてますよね、 EU 側として
、うん、すごい、まあ、あの辺はやっぱイギリス人すごいですよね。
ふてふてしいっていうか、
だって、
はい、
もうそれはもう受け付けないと言いは言ってるのに、あの、まあ、議会で論議したりしてるので、これを取る取らないって、
EU の言うことは無視
無視
だってもうメイ首相とはもう散々交渉して決めたんだもん。いや、俺たちはでもその案は嫌だから、
うん、
もう一回やれと決めたんです。
じゃあもう僕はメイさんだったら、もしこれもう やらないって言いたいんですけど、じゃあ不信任投票するよって言ったら、不信任投票は
そうなんですよ。だから、じゃあメイさん引きずろろして、うん、じゃあ俺がやるって言う人いないんですよ。メイさんもやって
そうよ
もう一回やってみたいな。そう
だけど、あなたが持ってきた案はダメよって言って、じゃあ私辞めるって言いたくなるじゃないですか。
謎ですよね。
謎ですよね。これがイギリスですよね。
でもイギリス住んでらっしゃったんでしょ。
まあ、だけど、まあ、これがイギリスだっていうような気もちょっとしますよね。
はい、ということで、まあ、不透明感が増したという意味では、ちょっとここからのポンド買いというのはもう一回再検証の余地あり。
まあ、だけど基本的にあのもうずっといろいろあっても、うん、あの強気な人があのモルガン・スタンレーとかゴールドマンサックスがずっと多いので、はい、確率的には下がりましたけど、まあ、なんか知らないけどうまくいくんじゃないのみたいなムードはずっとありますよね。
はい、
はい、
まあね、ドーンと下がるかっていうとそうでもないので、ね、
そうでもないです、
ね、うん、ちょっと不思議な動きといえば不思議な動きです、うん、はい、それと、まあ、昨日の FOMC、 これもちょっと今年のドルを占う意味で大きなポイントになったかな、
これちょっと大きかったと思いますね、
ということですので、うん、今日の本編の中でじっくりと西原さんに伺っていきます。ではまずこの後、西原浩一のブルベアどっちからスタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。 さてここからは西原浩一のブルベアドッチです。今マーケットを取り巻く強気材料弱気材料ドル円という通貨に絞って、検証しております。これねちょっとこんがらがってドル円と株とねちょっと被っちゃう時がある。
大橋さんが被ってるだけで間違えただけで、
すいません。これちょっと書いたりするので一緒にやってるんですけどね。まずブルから、
はい、はい。もういきなり違ってるんですが、アメリカの長期金利が低下傾向になっているということですね。まあ今のところ、10年債の利回りは 2.6 から 2.8% で安定してるんですが、
これドル円で言うと確かにベア良いんですけど、私の中でこう金利が安定してるから株が高いから、まあ、ブルーっていう風にね、こっちに入れちゃった、まあ、だから
自分で堂々とドル円のブルベア良いって書いてるじゃないですか。いや
このタイトル私いつも書いてないんですよ。
いやだけど毎週、まあ、毎週まだ1年以上ドル円のブルベア良いってやってる。
申し訳ないです。これは
カタグラリー否定します。
金利という、はい、金利差で言うとベアでしたね、ごめんなさい、うん、この一番最初ね、まあ、あ
の株のブルベア要因だったら分かるんですけど、
そうなんですよ、うん、ちょっと株とドル円ごっちゃになってるんですけどね、はい、は
い、
2番目
はい、あ、ちょっと僕やってください。
ECB ドラギ総裁のコメントで、はい、利上げの時期が後ずれするかも、先週の理事会での話です。そうするとこれはどちらかというと緩和方向にあるというのがね、ユーロがね、
うん、そうですね、緩和方向にある、まあまあ言ってみれば株にとってプラスの話になるんですけれども、うん、
まあ、まあ、でも、うん、ECB ユーロにとって緩和なので、まあ、ドルは高いかもっていう、
うん、まあそうですね、
そういう見方もできるので、うん、あえてこっちで
左側に入れてる
なんとか大丈夫、うん、そしてもう一つ中国なんですが、景気刺激策かなりいろいろ出してきています。永久債の発行っていうのは、うん、
ちょっとこれはびっくりですね。
一生返さなくていいっていうようなお金のばらまきをするということですかね、うん、
まあまあ書いてる通りそのままだと思います。
ヘリマネみたいなもんですよね、うんうん、あとはまあ鉄道の投資インフラ投資に13兆円またやるんですねということで、
まあだけどこれをやると言ってもそれほどマーケットが反応してないところがちょっと不思議ですよね。
そうですね、
結構 金額も大きいんですよ。
大きいですよね、
うん、あんまりマーケットにとってポジティブに、うん、まあ、マーケットがあまり捉えてないというんですかね、
まあ、上海総合、うん、下げ止まってはいるんですが、うん、やっぱり昨日今日と米中貿易交渉がありますのでね、うん、このあたりの結果待ちというところもあるんでしょう、はい、そしてベア要因です、まさにその米中貿易協議閣僚級会談というのが、まあ、協議が今行われています。何が出てくるかわからないんですが、まあ、観測記事とかリークにしてもあんまりいい情報って出てこないのが気になりますね、
う
ん、
まあ、基本的にはその、うん、米中が、和解するっていうことはもう基本的にはないんですけれども、はい、今ちょっとアメリカの方が、妥協してコンプライマイズしようとしているのは、去年の前半までは、上海総合は下がっても米株は下がらなかったんですが、はい、昨年の後半から米株は下がってしまったので、はい、そこで少しアメリカのトランプ大統領が少し妥協案を出してきてうまくいくんじゃないか、表面的にはそれで、ちょっといいニュースもあるんじゃないかと言われているんですが、中期的にはうまくいくわけないだろうというのがほとんどのコンセンサス、
う
ん、
長期化するだろうっていうのがね、うん、はい、はい、そしてイギリスブレグジットの期限迫るも、期限の先延ばしというのは否決されましたので、
まあ、先ほどやりましたがちょっとびっくりですね、はい、これが通ると思ってたんですが、
う
ん、
これはちょっとねイギリスの、まあ、ポンドにとってもベアですけれども、まあ、マーケット全体冷やすリスクになりかねないということです、
うん、そうですね、う
ん、あとは世界なんですが、景気がちょっとやっぱ怪しいなということで IMF が世界経済見通し引き下げています。2019年20年ともにと、
まあ米中の、貿易協議がうまくいかないという環境下で、はい、まあ、それこそアップルじゃないですけどじわじわと悪くなってきているので、はい、まあ、それは当然アウトルクは下げるだろうなというふうには思います。
そうですね、うん、そして今まさに決算シーズンなんですけれども、びっくりする NVIDIA ですとか、うん、まあ、Apple もね、サービス部門はまあ多少頑張ったとはいえ、やはり中国部門は 20% を超える減少ということですから、うん、あれっていう。
まあ、だけどスマホ自体がね、もう待ちはしてあまりこう、うん、売れてない時なのに、それに加えて、米中で、うん、まあ、今中国の中ではそう、反米の機運もあって、はい、余計 iPhone が売れなくなってきてるので、余計もう ダブルで聞いちゃいましたよね。
聞いちゃってるって感じですよね、うん、まあ、こういうのもね、やはりここから積極的にリスク取りにくいというムードにつながっている、うん、そして、昨日未明に出てきました FOMC ですが、政策自体の変更はありません、うん、利上げはありませんでしたが、パウエル議長の、まあ、コメントがややハト派だったかな、これちょっと。
いやいや、ダメないですよね。
今日ピックアップします。
まあ、もともとは、はい、昨年の末からトランプ大統領が、はい、言っていたんですが、アメリカ経済が抱える唯一の問題は FRB。うん、まあ、パウエル議長が悪いと、
はい。
パウエル議長があまりにも高派なことを言うので、株が下がっちゃったじゃないか。あなたのせいだみたいな感じのロジックをずっと繰り広げていて、
ツイッターとかで攻撃してました。確かに12月の FOMC のパウエル議長の会見の時にだだ下がりしましたからね。
下がりましたね、はい、でその時に、まあ、株が就任以来株が上がっているのは自分の政策のおかげだというスタンスでトランプ大統領はやっているので、はい、株が下がるととても困る、
はい、
で落ちている時に、まあ、昨年の12月に米株が暴落したときに株を買う絶好のチャンスだとトランプ大統領は言っていたんですけれども、その後、実際に、本日の未明ですね、
はい、
まあ、パウエル議長さんが、中立というふうに、金融政策を変えてきました。
中立なんでしょうか。
まず、金利は据え置きですね、はい、2.25 から 2.5%、はい、で金利のこれからの判断ということですけれども、はい、パーセビアという言葉を使っているんですが、ペーシェント、
はい、
つまり忍耐強く、まあ、金利を上げたい、まあ、実際のアメリカの友人に聞くと景気は悪くないんですよね、
はい、
で実際に割と一般的なファーストフードなんかは結構 10% ぐらい去年と比べて上がってるみたいで、で一般的にはこうじわじわとインフレの目はあるんですけれども、はい、それに対しても上げない、うん、ペーシェントで中立を保つというスタンスに変わっているということですね、はい、で、バランスシートの正常化ですけれども、これはちょっとびっくりしたんですが、はい、ここで量的緩和の再開の可能性があるということを、はい、示唆しているんですが、これは何かというと、はい、バランスシートの縮小をの、一時停止ということにしているので、
はい、
これからは、何かあっても金利の調整だけでやる、フェッドファンドレートの調整だけでやるというふうにパウエル議長は言ってるんですね、
はい、
だけどそれでも足らなかった場合は、はい、クオンタティブイーズィング、量的緩和を、ここに書いてありますけど、すべての緩和手段を講じる用意があるというのは、もし、金利だけで
コントロールできないなら
コントロールできないような状態が起きると、はい、QE をもう一度考えるということまで言っているので、
これかなりの
かなりダビッシュ
かなりハト、うん、
かなりハト、
はい、
うん、かなりのハト小屋、
ハト小屋、うん、まあ、ハトになるということは、うん、まあ、ドル安になるということですね。
金利が下がるしドル安だ、ドル安で株に対しては、強気ということですね、
はい、じゃあドルインデックスのチャートをご覧いただきましょう、
はい、というわけで、ドル金利が下がる、ドルに対して弱気ということなんで、
はい、
これはもうずっと昨年の12月14日に 97.71 というドルインデックスの高値をつけてから、ずっと下がってるんですよね。マーケットは、パウエルさんが、こちらの方に、高派からハト派に変わってくるんじゃないかということももうすでに予期していて、ドル自体はじわじわと下がってきてる、
はい、
で、金利ですけれども、まあ、10年債の金利は3.25% で高値をつけて、もう金利自体は10年債の金利自体は じわじわともずっと下がってきている、
うん、
で12月にちょっと極端に 2.5% まで落ちてしまって、
はい、
これはちょっとこの番組でも申し上げたんですが、10年債が 2.5% 終わって落ちるっていうのはちょっと考えがたくて、今 2.5%
FF 金利もそうですね、
そうですね、はい、それでそれよりもこう、どんどんどんどん 2.5% より下がってしまったのはちょっと考えがたいので、はい、これはちょっとやりすぎということをご紹介したんですが、はい、その後まあ反発して、
はい、
で 2.6 から 2.8% で、ちょっと安定しているということですね。安値安定
3% というところにもちょっといかなそうなね、うん、重い感じになってきたと。
3% にいくような要因は今のところない
ないということですね、うん、FOMC の結果を受けて2019年、やはりちょっとドル安傾向が強まるんじゃないかということでしょうか。
そうですね、まあ今朝の、パウエルさんのスタンスを見ると、
はい、
まあ、ドル安の方に流れるんじゃないかというふうに考えています。
はい、はい、ここまで西原浩二のブルベアドッチでした。 さあここからは西原浩一の視点です。より詳しく西原さんにお話伺っていくんですが、前半はまあアメリカの金融政策でした。そしてここからですが、今日のブルームバーグに出てたニュースのようです。
そうですね、まあちょっと某コラムで一部のトレーダーの間で話題になっているというふうに説明したんですが、はい、実はあまり僕ぐらいしかあまり気にしてないかもしれないんですが、
はい、
今日 のブルームバーグのニュースに、
はい、
浅川財務官が、まあ、日米 通商交渉において貿易協定の中ですけれども、為替条項がもし盛り込まれているとすれば、しっくりこないということを浅川財務官が言っているということなんですけれども、
はい
はい、これはなぜそんなに気にしているかというと、はい、昨年の10月の13日に、はい、ムニューシン米財務長官が日米通商協定に為替条項を入れるのは米国の目標だということを言っている。
うん、この為替条項なんですが、
為替条項というのは基本的にはその自国通貨を、
はい、
まあ、グローバルな貿易なんかにとって競争力を上げるために、まあ、意図的に自国通貨を安くする政策を取らせないような条項をつけていると。
はい、だから、ね、まあ、通貨安誘導し国際競争力を高めるというようなことをしてはならぬと、ならぬということですね。
で、この為替条項が入るととてもまずいのは、今のところ日本は、極端なとは言いませんけれども、もうジャブジャブの、緩和をしていて、それが、為替通貨安につながっているんじゃないかというのがトランプさんがもう就任当初から言っていたので、
はい、
この政策を取りにくくなる、
はい、
少なくともこれ取らなくてさらなる緩和というのはちょっと考え難いので、それから考えるとドル円の上は、上値は重たいということになってしまうので、
はい、
これが、まあ、かなり気になっているということですね。
まあ、今日のブルームバーグに出ていたということですけれども、うん、まあ、もうアメリカは為替条項というのを日米通商交渉の中には盛り込みたい意向なんですね。
まあ、基本的には盛り込みたいんですけれども、
日本側としてはでもちょっとそれはやめてくれと。
日本側としてはもちろん、うん、今こういう提案をアメリカはしているんだけれども、昨年の9月、茂木さんが言ってたんですけれども、それを全部それからそれの土台にしてからこれから交渉が始まるので、うん、それがアメリカの提案が全て入るわけではないということなんですが、去年の12月に出ている、提案を見るとカレンシーという欄に入ってるんですね。
入ってるんですね、はい、まあ、トランプさんと安倍さんの関係見てると、ここはねちょっと、まあね、見逃してもらえそうなムードもちょっと去年あったんですが、うん、
ここを見逃すのか他で取るのか、まあ、それがいわゆる交渉事だと思うので、
まあ、今ね米中の、まあ、協議やっていて、ちょっと日米の、ね、日程がすごくこう分からないというか、こう遅れているようなところあるんですけど。
そうですね、まあ、だから結局
いずれ始まる、
貿易赤字が減ればいいんですね、
はい、
基本的に。だから貿易赤字が減ればいいんですけれども、いろんなこう米中もそうですけれども、ものすごく時間がかかるじゃないですか、
はい、
日米もそうなので、最終的にやろうとするのはアメリカって割とこうショートカットをしようとすると為替調整するのが一番早いんです。
うん、これ一番聞いちゃいますからね。
聞いちゃいますからね、
はい、
うん、そうしたくなってるんじゃないかなという懸念が少しある。
これは円高の要因になります。
円高要因ですね。
アメリカの FOMC でドル安要因が出て、うん、まあ、この、ね、協議通商協議で円高要因が出るとなると、ドル円相場どうなる、
うん、落ちるということですね。
落ちるということですか。
はい、で、ドル円のチャートを 見てみると、
はい、
これはドル円の日足になります、
はい、
でこちらは、昨年の10月の4日に114円の55銭をの高値をつけて、今年、1月の3日に、フラッシュクラッシュで104円の87銭まで急落しています、
はい、
でフラッシュクラッシュの後っていうのは一度戻って、方向感がなくこうホバリングすることが多いんですね。ユーロスイスが崩れたりポンドが崩れたりした後はちょっとホバリングしている。まあ、ここ 1,2 週間ずっとホバリングしているだけなんですが、9円台で、
うん、
でそれが、今朝の FOMC で
ちょっとね、
ダベッシュになったので下がり出して、はい、でチャートを見ると、はい、114円の55銭の高値と104円の87銭の、半値が109円の71銭、
はい、
で、ラフに言うと110円が重い、
はい、
で 50% の戻し以上にいけなくて反落しているという形になるので、
はい、
まあ、ドル円の上値が重くて FOMC の結果を受けると、まあ、ドル円がまた再び104円の方に落ち始めるんじゃないかというふうに考えています。
今日の安値108円52銭ぐらいまで、ね、下がってきています。ということで、はい、ここまで西原浩一の視点でした。
集まれトレーダーシンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた質問に西原さんにご回答いただきます。今日は石原さんからご質問をいただきました。西原さんはドル円に対して弱気の見方をされていますが、日経平均についてはどのように見ていらっしゃるでしょうか。
はい、これはこちらにチャートをご用意しているんですけれども、
はい、チャートです。
これが昨年の、最後の番組でご紹介した、日経平均の PBR、
はい、一般的には皆さん PR って言いますけど、この時期には PBR が話題になりましたね。
すごい話題になったんですよね、
はい、
で過去3回 PBR が、1倍を割り込んでいるところがしばらくあるんですけれども、はい、必ず全部日経平均が押し戻されてるんですね。
うん、
で昨年の末、PBR が日経平均の PBR 350円ぐらいだったのかな、
はい、
うん、で、1万8000いくらまでいきましたよね、日経平均で
だいぶ下がりましたよね、うん、
で1万9350円か、1万9350円が PBR の1倍で、一度割り込んだんですけれども、それ以上に下がらないんじゃないかと言われていて、
はい、
でまあ、実際に PBR の、1倍を割り込まずに、反発しているということで、これは僕はずっと日経平均去年すごいずっとベアで、売っていたんですけれども、昨年の12月に申し上げたんですが、2ヶ月でですね5500円も落ちたら、
はい、
ちょっとこれはさすがに下げすぎで、反発するんじゃないかというふうに思ってるんですが、まあ、その後、たまたまというか、まあ、反発しています。
PBR1 割れになったのはたった1日だけでしたね。
1日だけですね。
25日のクリスマスの日に 0.99 と、
はい、そうですね、
はい、
うん、で今はまあ戻り基調に入っていると思うんですけれども、ドル円に関しては、まあ、僕はじわじわと下がっていくんじゃないか、ドル金に反応してと思っているので、はい、これは日経平均に対してベア要因なんですけれども、はい、アメリカの金利が、まあ、今朝やったパウエルさんが、かなりハト派、
はい、
なコメントをしているので、それは米株にとってプラス材料になるので、
はい、
米株が強い、かといってドル円が弱いというふうになると、日経平均というのはちょっと当面はレンジの動きになるんじゃないかなというふうに考えています。どっちも綱引きになってしまうので。
綱引きですか、うん、ね、米株の戻りに比べると本当にその日経平均がもたついている。
うーん、
まあ、フラッシュクラッシュの影響もやっぱりちょっとあったのかなと、
まあ、あれで結構、ね、やっぱり5円も落ちちゃうと
そうですね、はい、
まあ、かなり年初
1月3日104円台ですか、
人も多いので、はい、まあ、あれを見させられるてると、はい、まあ、当然輸出業者は110円にドル売りのオーダーを出してきますし、ドル円の上値が重いってなると日経平均の上値はどうしても重たくなってくる、 ですね、
はい、ということで、まあ、あとはね、いずれ始まるだろう、ね、日米の通商交渉というところでも為替条項という重荷がありますので、
どうなるかわからないんですけど、ものすごくセンシティブな、神経質な展開になっているので、日経平均はちょっと上がるのは難しいかといって、米株は下がらなければ、はい、そんな急落することも、もう昨年5500も2ヶ月で落ちているので、はい、ここから急落するというのも考え難いので、はい、ちょっとしばらく安値圏での揉み合いだじゃないかなというふうに思っています。
はい、時計の針は9時55分を回りました。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてきました。ここから来週に向けての注目イベントスケジュールなんですが、今日で1月が終わりです。
はいですね、
うん、明日から2月、
う
ん、
もう12分の1終わっちゃったんですね。
これ12回繰り返すともう1年終わるわけですけれども、明日はもう早速雇用統計が出るんですね、
うん、
はい、雇用統計の数字悪くなさそうな、
まあそういう噂ですよ ね、
なんか
もう、まあ、だけど今朝、はい、FOMC やっちゃった後なんで、そんなに大きな影響があるとは思ってません。
注目度はあまり高くないですか、うん、はい、あと ISM もかなりこのところ急格好で落ちちゃってるので、これ続落してるのか持ち直してるのかという意味では、
まあ、注目されてはいます
ね。大変注目だと思います、うん、この製造業の部分ですね、雇用統計の後に出てきます。ま
あ、気になってるのはやっぱりこう中国がお休みになるということですかね、はい、
明日の取引で、うん、まあ、とりあえず終わって休みに入って、来週1週間休みになります、うん、中国マーケット、
うん、まあ、今年ちょっと もうね、去年の末からゴールデンウィークで、今年日本が10連休になるでしょ。
で、ね、
そこですごい気にしてたんですね、我々のゴールデンウィークまずいんじゃないのっていうふうに気をつけてたら、はい、年末1月3日フラッシュクラッシュあったんですけど、その時に自分たちも話してたんですが、実は去年の1日休むと9連休なんですよね、だったんですよね。
ああ、そうだったんですか。
年末年始って、だからこれもしかしたら年末年始もやばいんじゃないのっていう話をみんなでしてたら、1月3日にフラッシュクラッシュになっちゃったので、
やっぱり来たっていう。
だからちょっとゴールデンウィークはもう僕も雑誌の取材なんかを受けたので、みんな気にしてるんですが、逆に言うと、中国のお休みの時も流動性が落ちるので、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないか。いろんなイベントも多いので、薄い時にちょっと値が飛んだりするので、
中国マーケットっていうのが休みの時に何かこう中国にリスクがあった時に、中国を売れないから代わりに日本を売るみたいなこと
って、まあ、そういうこともありますね。
あるんですってね、うん、
あります、はい、うん、昔はもう今から10年以上前もっとそういうことをやって、最近はそんなにこう、
うん、
そういう代替としてはやらないんですけれども、はい、まあ、中国が何かあった時に、まあ、例えばオージーなんかはやばいですね。
5ドル円が売られたりとか、うん、まあ、日本の円が買われたりとか、
うん、まあ、そういうことはよくありますよね。
いうこともね、あり得るということですので、うん、この中国の来週1週間まるまる春節でお休みというのには気をつけていただければと思います。ということで、お別れの時間です。ここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。今夜は雪になりそうですが、お風邪を召されますぬように、
ね、
おやすみなさい。